感謝し、皆を呼び求めよ。その御業を国々の民の中に知らせよ。主に歌え、主に御名歌を歌え。そのすべしあ、すべての美しい御業を語れ。主の聖なる皆を誇りとせよ。主を慕い求める者たちの心を喜ばせよ。主とその御力を尋ね求めよ。絶えず御顔を慕い求めよ。アーメン。お立ちください。賛美を歌いましょう。賛美歌の7番を歌いましょう。 の裏なんですが、購読部のところです。いつもの通りの購読いたしましょう。お通しコンソールに含まれますが、購読のところ私、司会者の登場のところ皆様が交互に読み合って、最後のイスラエル のところはこれを合わせましょう。それでは、購読いたします。詩編第130編より。主よ、深い淵から私はあなたを呼び求めます。
主よ、私の声を聞いてください。
私の願いの声に耳を傾けてください。
主よ、あなたがもし海に手を止められるなら、
主よ、誰が御前に立ち会いましょう。
しかしあなたが許してくださるからこそ、あなたは人に恐れられます。
私は主を待ち望みます。私の魂は待ち望みます。
私は主の御言葉を待ちます。
私の魂は夜回りが夜明けを待つのに勝る。
まことに夜回りが夜明けを待つのに勝って主を待ちます。
イスラエルの主を待て。
主には恵みがあり、豊かな贖いがある。
主はすべての国からご一緒にいると、
イスラエルを贖い出される。
アメン。それでは今日も祈りの時間を持ちましょう。本当にお楽しみにしていただきましょう。
お祈りしましょう。アレルヤ、天の父なる神様、この朝も新しい1週間をあなたを礼拝することでスタートできることを感謝いたします。あなたは私たちに御霊を与えて、あなたの礼拝へと招いてくださいました。どうぞ私たちのうちに始められた良い働きが、あなたの完成に至るまで、どうぞあなたの守りの中で私たちが養われ、成長し、また立て上げられていきますようにお願いいたします。この朝も良い天気をありがとうございます。守られて今日私たちはここに集いました。事情によって来られない兄弟姉妹もありますが、あなたがどこにあってもこの日を主の日、また恵みの日と定めていらっしゃることを感謝します。どうぞこの礼拝を通して私たちがあなたに触れ、あなたの御声を聞き、あなたの導きを受け、うちの暗闇をあなたが消し去り、あなたの光でいっぱいに満たして、あなたが愛に富む憐れみ深い方であるということ、私たちが知る時となります。世界ではさまざまな感染症で苦しんでいらっしゃる方があります。願わくは害を受ける方が減り、また命を落とされる方が一人でも減りますように。どうぞあなたの癒しの力を強くし、一人一人をお支えください。また私たちの群れにもあなたが守りを与えてくださって、主よ、このようにマスクをつけての礼拝になっていますが、どうぞ一人一人の健康をお守りくださいますようにお願いします。あなたが私たちのことを心配し、また憐れんで愛していてくださることをありがとうございます。今日も力いっぱいあなたに賛美を捧げるために、力いっぱいあなたを褒めたたえるために、どうぞこの祈りのひとときをあなたが導いてください。罪があるならば告白して、イエス・キリストの十字架と復活を通して私たちに約束された救いを、罪の許しを、そして神の子供としての特権を私たちがしっかりと受け取っていかれますように。心の闇があなたのもとにすべて吐き出され、そしてあなたの光によって清められ、あなたの御手によって私たちが聖霊によって強く高められますようにお願いいたします。人にはできないことが神はあなたにはおできになります。あなたの憐れみと恵みの御手が私たち一人一人にあふれ、心の悩みを消し去り、癒しを与え、一人一人の抱えている全 全ての問題に主よ、あなたこそ解決また勝利を与えることのおできになる方だと信仰を持って受け取る朝にしてください。あなたの御手にお委ねします。これから祈られる一人一人の祈りをあなたが導いてください。御手に委ね感謝してイエス様のお名前でいただきます。アーメン。
アーメン。
愛する天の父よ、皆をあがめて感謝をします。あなたが我らの祈りをイエスキリストの御名によって引き届けてくださっていること、またあなたの右にあってイエス様ご自身が私たち一人一人のために取りなしをしてくださっていることを感謝いたします。霊的な一切の力がまた権威があなたにあることを感謝いたします。あなたは勝利の主ですから、私たちと共に勝利をお取りください。感謝を持って御手に委ねます。愛するイエス様のお名前でお祈りいたします。アーメン。
アーメン。
ではお立ちください。いいんですが元気に歌いましょう。
ではイエス我が全てこの歌から歌っていきましょう。イエスキリストにこそ喜びと平安全ての御手元に。
You're the one who's got me.
マタイの福音書2章の29節。
今日は、マスクの日です。体の弱い方や高齢の方や、そういう方で、感染症にかかるとね、重症化しやすい方がいらっしゃる、またそういう方がいらっしゃるといけないということで、少し予防のことを考えてこういう形にしました。聞き取りにくいところはちょっとお許しください。今日は生産式もありますから長いお話はしません。とてもシンプルな話をします。今日の3つのポイントはまさにここに描かれている3つの出来事です。盲人たちが主の訪れを聞き憐れみを求めたということですね。そして2番目、主はイエス様はかわいそうに思って癒された。そして3番目に癒された盲人は、イエス様についていたということです。皆さんは憐れみという言葉、また憐れみを受けるということはあんまり好きじゃないかもしれません。人に憐れまれる、人から憐れみを受ける、それは私たちのプライドをちょっとこう損なうような気がします。でも私たち神様と出会って、そしてイエス様を信じて、まず分かるのは私たちは憐れんでいただくべきものなんだなということですね。私たちはみんな罪人ですし、本当の神様を知らずに生まれてきて、道に迷い、人生迷い、生きる目的もなかった、そんなものでした。その中でとりあえず出会いの中でいろんな人生の目的をとりあえず設定し、このために自分は生きていこうと、そういうものを自分でこう選び取っていた。でもそういう生き方の中では災害が襲ってくる、突然の困難が襲ってくる、何か人生で壁にぶつかる、そういう時にやっぱり人ってかなりこう揺れ動いてしまう。本当の 人生の土台を私たちは持ってないっていうことに気づくことが多いものです。人は弱い、いやそんなことない、俺は強い言いたいんですけれども、実は人っていうのはみんな弱いんですね。コルヌ・トゥルニエという人が昔いました。で、強い人と弱い人という本を書きました。あそこに本棚にあるから、興味のある方は読んでみてください。人っていうのは心の中に恐れや不安を抱えていて、そしていつもそれを揺さぶられている。で、そういうと自分は大丈夫だろうか、そして自分は OK だろうか不安になった時に、強く出る人と弱く出る人といるだけだと。要するに弱く出て、そして守ってもらおうと思う人と、それからそれを何くそっつって自分でこう跳ねのけてね、人に対してこう強く出ることで自分を守ろうとする人といる。いずれにしても自分を守ってるに過ぎないんだっていうこと。まあかいつもんで言っちゃうとそういう本ですけど、人っていうのはやっぱり弱いものなんだ。それが基本的な、ここでの見方です。今日お開きしているところには2人の面白いんですけど、このマタイの福音書だけ、ここ2人って書いてあるんです。マタイというこの聖書を書いた人は酒税人でした。元で元酒税人やってたから数字にうるさかったのかもしれません。そしてあの時確か2人いたっつって、ね、2人の盲人って書いてある。でもマルコとルカの福音書は一人であったかのように書いてあるんです。でうるさい人は、聖書に批判的な人はね、ま、違うじゃないか、マタイは二人、マルコルカは一人じゃないかと言って文句つけるんですが、多分一人が叫んだんですよ。二人いたんだけど。でマルコと、マルコには名前まで書いてある。バルテマイって、ね、その叫んだ人はバルテマイっていうのは、テマイの子っていう意味です。てめえの子、手前の子のバルテマイが叫んだ。で、もう一人は横でうんうんって言ってたんです、多分。二人正しいのよ。で、その二人の盲人がここに描かれているんですが、この人たちはとても弱い人たち。その弱さは、このイエス様がエリコの町から出てきたときに、大勢の群衆がイエスについていった。すると道端に座っていた二人の盲人がイエスが通られると聞いて叫んでいったと書いてある。つまり彼らはイエス様のことを知らなかったんです。そして何の騒ぎだと思ったんですよ。そしてどうやら救い主が現れたらしいと。そして今ここをお通りになる、その方はメシアでダビデの子孫だ。聖書に、旧約聖書に約束されていた救い主がやっと現れたんだって人々はこの盲人に答えたんでしょうね。それを聞いて初めて彼らは叫び出したんですよ。いかに彼らは遅れていたか。情報弱者です。彼らはイエス様のことを初めて聞いたんです。人々は彼らに その時まで話しませんでした。救い主が現れた、そしてエリコの町にやってきた。でも盲人は知らなかったんですね。彼らの置かれた立場が分かります。彼らは見捨てられ、人々からのけものにされ、そして人々のただ憐れみにすがって生きていくだけの存在でした。でも彼らは自分の弱さの真ん中でそのイエス様のことを聞いた。そして聞いたとき彼らは行動に出た。私たちはこの盲人と変わるところがありません。私たちもまた迷ってました。そして召し入られていました。目が見えなかった、そうでしょ。いや眼鏡かけてるからだって一応見えてますよ。でも人生で何が生きる目的で、そして自分の存在が何者で、私は何のためにここに生まれてきて、何のために生きて、そしてこれからどこへ行くのか、そういう一番人生で大事なことがさっぱり見えてなかった。まさに私たちはこの盲人に象徴されるように目の見えないもの。そしてそのことが分かったときに、そしてそこに助けが 与えられる可能性があると分かったときに、彼らは叫ぶことを止めなかったということです。彼らが叫び出したとき、かなり周りの人が邪魔したということがここに書いてあります。この盲人の一人が叫んでいった、主よ、私たちを憐れんでください、ダビデの子よ。ダビデの子というのは、旧約聖書に約束されている救い主のことです。救い主はダビデの子孫から生まれる。そう聖書に書いてありますから、メシアのことをダビデの子と呼ぶ。救い主よ、私たちを憐れんでください。彼らは叫び出しました。ところが、周りの群衆は彼らを黙らせようとした。たしなめたが、彼らはますます、主よ、私たちを憐れんでください。ダビデの子よ、叫び立てた。彼らは求めることをやめませんでした。さあ、今日の一点目は、私たちは同じように私の生き方、私の人生、私の人生の課題、そしてこの人生の生きる道筋、その価値についてこのイエスに叫んだことがあるかということです。盲人たちは叫ぶのをやめませんでした。そして周りの人たちの見る目、そして人々のたしなめる声に耳を貸しませんでした。なぜか、それは自分たちのその目が開かれることがそのイエス様という方にかかっていると思ったんです。彼らは聞き、そして信じ、そして求めた。私たちはイエス様についてたくさんのことを聞いています。この方は救い主で、罪を許す方で、私たちの人生を導く方で、日々私たちと共におられる。ですよね。イエス様のお名前の別名はインマヌエル。神は我らと共にいます。それがイエス様という存在です。そのイエス様の存在を私たちがどれほどちゃんと叫んで受け取っているかということです。この盲人たちは求めて、そしてイエス様の憐れみを受けて癒しを受けました。ただ私たちはその時こういう選択を聞くけれども、あ、いいかもと思うけれども真剣に叫ばない。人の目を見て、人の声、たしなめる声を聞いてやめとこうかなと真剣に求めることを。聖書にはイエス様についてたくさんたくさんの素晴らしい約束があります。この方は罪を許す方である。この方は私たちと日々語る方である。この方は私たちを導く方である。この方は私たちを愛してくださる方である。この方は私たちを聖霊によって満たす方である。そして内側を清めてくださる方である。でしょ。私たちを愛し、私たちを喜びで満たし、私たちにこの世のものとは違う神の平安を与えることができる方なんです。聖書はそう言っています。あ、聞いてますよ。私たちは聞いてます。でも私たちはこの盲人のようにその方に向かって叫ぶことをしないことが多いんじゃありませんか。もったいない。約束はそこにあります。そして私たちが叫ぶ会にかかっています。イエス様は一回この盲人が叫んだときにね、聞こえなかったと思いますか。聞こえてましたよ。そして盲人の必要が見えていなかったと思いますか。見えていらっしゃいましたよ。でもこの盲人が、盲人たちが本当に真剣にイエス様を呼び、そしてイエス様がその盲人に、私に何をしてほしいのかな、尋ね、それに彼らがはっきりとその必要を答えるまで、イエス様の癒しは彼らに行きませんでした。私たちもそうです。私たちは自分が知っている、自分が寂しいこと、自分が孤独なことを、自分のことを誰も分かってくれないことを、そう感じて自分の人生を歪めてしまっていることを、私たちがどんな歩みをし、どんなところを通り、そしてどんな出会いをし、また別れをし、私たちの人生の通ってきた中で私たちが負ってしまった重荷をイエス様はよくご存知。 でも私たちはなかなかそれを持って具体的に主のところに行って主よ目を開けていただきたいことです。私の願いは目の開かれることですと言って求めることをしません。彼らはそれをしたんですね。そして彼らは憐れみを受けました。さあ今日この盲人のところと同じように私たちは聞いています。私たちのところに主は来られている。主は私たちの目の前を通っていかれる。彼らはその主の訪れを聞き、そして憐れみを求めました。主よ憐れんでください、私はあなたが必要です。その時に2番目に主はその憐れみをとどめなかったということです。主は私たちのことをね、憐れんでくださるんですよ。この盲人たちが力いっぱい叫んだとき、イエス様は立ち止まりました。イエス様が立ち止まるというのは、その後に従ってくる群衆全部が立ち止まるということです。大事です。でもイエス様はその従ってくる群衆を顧みず、そのただ二人の盲人のために立ち止まりました。後ろからついたって人たちわーってなったでしょ。でもそのイエス様は盲人の前で立ち止まって直に聞かれました。私に何をしてほしいのか、私にあなたはどうしてほしいのか。イエス様は今日も私たちにこの質問をなさいます。あなたは私に何を期待し、私をどのように信じ、私に何をしてほしいのか、具体的に言えと、とは書いてないけど、そういうことですよ。一体何をしてほしいの？憐れんでくださいは分かった。憐れみはかわいそうだもん。でも、具体的に実際に何をあなたは求めているんですか？彼らは遠慮しませんでした。主よ、この目を開けていただきたいのです。彼らははっきりと言いました。これかなりすごいこと言ってるんですよ。旧約聖書からね、神様の奇跡たくさんあるでしょう。でも盲人が目を開けるっていうのはこのイエス様の奇跡までないんです。旧約聖書には多くの奇跡を行われました。モーセの海割りとかねエリアの火の戦車とかねすごいのいっぱいあるじゃないですか。エリアやエリシャだって死んだ子供を生き返らせたりしてますよね。でも盲人の目が開かれるっていうのは旧約聖書にはないんです。なぜか、それはイザヤ書に予言されているメシアのなさる奇跡、印だからです。この盲人たちがそのことを知っていたかどうかは分からない。でも彼らのニーズはまさにそれでした。主よ目の開かれんことなり。彼らはそれをまっすぐにイエス様にお願いしました。イエスはかわいそうに思って彼らの目に触られた。するとすぐさま彼らは見えるようになり、イエスについていった。彼らの目は開かれました。まさに願い通りにイエス様の憐れみを通してその目が開かれていました。そして彼らはその開かれた目でイエス様についていきました。今日ね、イエス様は私たちにこの盲人のようになってほしいと思います。思ってると思います。またこのマタイの20章には一番最初にブドウ園の労務者を雇った主人の例え話が出てましたよね。この盲人の方々はまさにそこに登場したご力男です。彼らは喜びの訪れを知らなかった。そしていつまでも長い間望みを持たずに過ごしてきました。でも そのまさに望みの消えかけた時刻にイエス様が目の前をお通りになり、彼らはそれを聞いた。まさにブドウ園の牧者の最後のグループの方々です。でも彼らは喜んだんです。そして盲人は主についていきました。彼らの喜びはイエス様についていくことでした。彼らは自分の人生何のために生きるか全くわからなかったと思います。人生の目的もなかったと思います。ただ人々の歩みに座って乞食をし、そしてその道端で毎日座って人々に求めていくだけの人生でした。でもそんな彼らがイエス様と出会い、そして目が開かれた。これから何だってできる。これからどんな生き方だってできる。でも彼らは喜びながらまずイエス様についてきました。このイエス様に従うことを彼らは第一に選び取ったということです。私たちはイエス様と出会った時、自分の人生をこのようにイエス様に従わせる道に進んでいったでしょうか。時にはね、アイルクリスチャンみたいな人たちが教会にいらっしゃいます。 教会に最初熱心にやってくる。で、人生困ってます、迷ってます、罪意識に苦しんで消えない。で、相談に乗ってもらい、イエス様の福音を引いて、喜んで、わーいっつって、ジョーンと水くぐって、で、水くぐったら行っちゃった。ガーガーガーガーって。アヒルクリスチャン。でも、彼らは、この、アヒルじゃないよ、盲人はイエス様についていくことを選びました。彼らの望みはまさにこのイエス様にありました。このイエス様についていくことこそ彼らの喜び。暗闇から光に、目的のない人生から意味のある人生に、彼らを引き上げたのはまさにこのイエス様に、他ならなかった。だからこそイエス様は彼らにとってついていくべき方でした。私たちもそのように主についていくことを第一とすべきではないでしょうか。さあ、今日のポイントもう一点、おさらいしてメッセージを読みますよ。まず私たちはこの盲人を人事だと思います。でも実はこの盲人は私たちと同じです。なぜなら私たちは召し入られていたからです。彼らは主が訪れたことを聞いて、まっすぐに憐れみを求めていきました。でも私たちはイエス様のことをたくさんたくさん聞いていますが、そうたくさんたくさん聞いているものを本当に真剣に求め、叫び、祈り、すがりついて私を祝福してくださらなければ去らせません。それほどに真剣に主に求めることが幾度あったのか。まあ、とりあえずクリスチャンライフで適当に祝福されてますからこれでいいですよ。でも神様は、イエス様は私たちをその通りで、その程度で満足するなとおっしゃっていらっしゃるようなんです。人生を切り替えて、本当に私が与えると約束しているものをみんな受けてほしいとイエス様は願っていらっしゃると思いませんか。だってそういう方なんだ。闇から光、無目的から、虚しい人生から意味のある人生、そして心にある愛と平和と喜び、精霊による満たし、そして日々の導きや祈り、それを本当に私たちが生き生きと受け取ってあの方についていくことを主は求めていらっしゃる。どうかこの朝、私たちがそのような決心をなさいますように。別に大声出さなくていいですよ。喉痛めるから。でも、聖書の中には、なんでこんなに叫んだっていう言葉がたくさん出てくるんでしょう。あまり叫ばないもんね、日本人は。暗い。叫べ。でも、神様にだけは私たちはきちんと叫んだ方がいい。大声を上げて、その方を真剣に読んで、あなたが祝福してくだされなければ、正せませんと。 その衣の裾を掴んで離さないほどに主をしっかりと呼んだ方がいいです。そして主を私に目を留めてください。主は私たちの求めに応えてくださるからです。なんて言ったって憐れみ深いからだ、憐れみの主よと言って呼びかけ、その方に自分の本当の必要を私たちは申し上げる必要があります。私たちはこの地上の人生を生きていく中で仮面をかぶりすぎた。苦しい時にも大丈夫、私 OK だから、ね、そして時には人を強く威圧して、そして自分の存在を高めて、俺は大したもんだ、俺は人かどのもんだ、俺を尊重しろ、そういうサインを周りに投げかけながら生きているからだから。ある方は、私弱いのを助けてと言って周りの人たちを操縦することもあるいろいろです。でもそういう縁にはイエス様の前には一切必要ありません。主は神様ですから、私たちの心の深いところまでよくご存知だ。その方の前で縁にしたってしょうがないでしょ。その方の前で作ってもしょうがないでしょ。私たちは裸の心で主の前に行くように招かれています。それが私たちの祈り、そしてはそれが私たちの礼拝です。本当に出して大丈夫？私たちは心の中に本当の自分を隠し持っていますよね。こんな私なんだけど、こんなずるい私なんだけど、こんなインチキだらけの実は私なんだけど、こんな見えっ張りな私なんだけど、いろんな私を心の中に宿しながら、それを人前には出せない。でもこの方は私たちの本当の必要に届くことを心から願っていました。そしてそのために憐れみは決して惜しまない。主よ、この目を開けていただきたいのです。この祈りは私たちのものになりますよ。主よ、どうぞ私たちの信仰の目を開いて、あなたの自信を今ここで目の前にいらっしゃるかのごとく、いらっしゃるんですけども、本当はね、見えてないだけです。だって2人でも3人でも私の名を持って集うその中に私も共にいるからであるとおっしゃった。だからここに今主はいらっしゃる。だからその方に向かって主よ、目を開けていただきたいんです。私の心の扉を自分で開く力がありません。どうぞ開いてください。どうぞ私を縛っているし鎖を解き放ってください。私たちの心の内もその古いつる草のように固く固く覆われてしまったその心のこわばった扉を主は開きたいと言っていました。そして叫ぶならば主は私たちのところに来てくださって、その扉を開く手助けをしてくださることでしょう。イエスはかわいそうに思って彼らの目に触られた。するとすぐさま彼らは見えるようになり、イエスに触れた。私たちがその人生を神様に委ねるような出会いが今日起こりますように。そして私たちの召し入られていた目が、魂の霊の目が開かれ、イエス・キリストを間近に見ることができますよ。そして私たちの人生の主についていくことができますよ。お祈りします。愛する天の父よ、皆をあがめて感謝します。あなたはご自分の憐れみをイエス・キリストを通して私たちにこのように表してくださいました。この一幅の絵のように描かれた盲人たちの目の開かれた姿、主よ、私たちは心に映しながら今それを自分のことのように心の目に映します。私たちもまた霊的な目が閉ざされたものでありますが、願わくは主よ、あなたの前にその求めをその必要を隠すことなく 恥じることなく大胆に求めるものにしてください。そして主が私たちに近づかれ、あなたの前に具体的にこうしてください。目の開かれることです。求めることができますように、あなたがその御手によって、その愛の御手によって私たち一人一人を包み、どうぞその魂の深みにまでお受けくださいませ。そして癒しを与えて感謝を持って御手に委ねます。愛するイエスキリストの尊いお名前でいただきます。アーメン。
アーメン。
あ、そうだ、一つだけ言うの忘れちゃった。あのマタイとマルコはね、エリコからイエス様が出て行かれるとって書いてあるんですよね。ルカの福音書でエリコに近づかれた時にこの文字に出会ったって書いてあるんです。それはあのエリコの町がその当時2つあったってことなんです。あの旧約聖書のエリコとイエス様の時代のエリコは違います。2キロくらい離れてるんです。なのでエリコを出て行かれてエリコに近づくっていうのは可能だったんです。まあ、それだけの話、ちょっと最初にちょっと話そうと思っててお疲れしました。では歌いましょう。賛美しましょう。賛美歌の502番、いいと思います。
Thank you.
それでは、先週できなかったんで、今週は生産式をします。生産式を受けるときは、ね、マスクを取ってくださいね。はい、このまま飲めませんのでね。生産式というのはイエス様が定めていかれた2つの霊典のうちの1つです。パンと、ブドウ酒をいただくという簡単な式ですが、これはイエス・キリストが私たちのためにご自分の命を捨てて、命を与えて私たちのために罪の許しと神の子となる特権への道を開いてくださった、そのことを感謝を持って、受け取る、そのような意味のある式です。ですからそのことを信じている方がお加りください。まだちょっとよくわからないとかね、まだ信じられないという方は、受け取られない方がいいです。コリント人への手紙の方には、当時初代教会ではこれを存在に受けて、信じてないのに、ただ、パンとブドウ酒をいただきたいって言って、いたずらにそれを受けてですね、病気になったり死んだ人がいたということが聖書に出てますので、まあ、それは特に初代教会の時代にこれを大切な霊典として、意味を持って受け取らなくてはならないという戒めのためにそういう出来事が起こったんだと私たちは理解していますが、今日起きないとも限りませんので、まあ、危険物ではありませんけれども、でもそのような意味を持って、単なる食べ物ではなく儀式、意味を持って預かる、式だということでお配りくださいますようにお願いいたします。でまだ分からないという方はね、祝福を祈ることができますので、そのような方はそのようにおっしゃってくださいますようにします。では、式をします。私たちは今主イエス・キリストの定められた聖餐に預かろうとしています。主は私たちの罪のため十字架にかかり、その死によってこの世をあがない、私たちを招いて勲のないまま神の子とし、永遠の命を約束してくださいました。その計ることのできない愛と恵みを私たちの心に刻みつけるために、主は聖餐を制定なさいました。身体にふさわしくないままパンを食し、主の杯を飲む者は主の体と死とを犯すのである。また身体をわきまえないで飲み食いする者は、その飲み食いによって自分に裁きを招くと勧められています。おのおの帰り見て、今心に覚える罪があるならば深く悔い改めましょう。このようにして罪許された者の信仰と、感謝の真心を持って聖餐に預かりましょう。キリストの体と血とに預かるとき、キリストは私たちのうちに親しく臨んでくださいます。またこの恵みの印は私たちすべてを主において一つにします。今御霊の神に支えられ、この聖餐に預かり、ひたすら主に仕え、その戒めを守り、互いに愛し合いながら主の再び来たりたもう日を待ち望みたいと思います。聖典の言葉をお読みします。第一コリント11章の御言葉です。私は主から受けたことをあなた方に伝えたのです。すなわち主イエスは渡されるよ、パンを取り感謝を捧げた後、これを裂き、こう言われました。これは、あなた方のための私の体です。私を覚えて、これを行いなさい。夕食の後、杯をも同じようにして言われました。この杯は、私の血による新しい契約です。これを飲むたび、私を覚えて、これを行いなさい。ですから、あなた方はこのパンを食べ、この杯を飲むたびに、主が来られる時に至るまで主の死を告げ知らせるのです。お祈りします。恵みと憐れみと御霊の父よ、御子イエス・キリストの苦難と死、復活と昇天とを覚え、この聖なる霊典に讃えられている大きな恵みを感謝いたします。深い憐れみにより、私たちの祈りを聞き、御言葉と御霊をもってこの備えられましたパンとブドウ酒を祝福し、これを聖別してください。救い主イエス・キリストの御胸に沿って、我らがこのパンと杯とを受け、 聖なる命に預かることができますように。御子と御霊と共に支配される全能の父に、よよ限りなく栄光がありますように。アーメン。
アーメン。
では聖餐式の賛美歌を歌います。205番の1節2節を歌って聖餐のテーブルに近づきましょう。お願いします。招きの言葉。神はその一人子を賜ったほどによう愛された。それは御子を信じる者が一人も滅びないで永遠の命を得るためである。主の恵み深いことを味わい知りなさい。分散いたします。これは私たちのために裂かれた主イエス・キリストの体です。あなたのために主が命を捨てられたことを覚え、感謝を持ってこれを受け、信仰を持って心の中にキリストを味わうべきであります。天の父よ、 この兄弟を感謝いたします。願うはあなたとあなたの御子イエス・キリストの救いに対する信仰をこの兄弟のうちに固くしてくださるよう導きを与え助けを与え、その人生があなたの祝福の中に導かれます。感謝して主の御名によっていただきます。アーメン。ここでは私たちのために流された主イエス・キリストの血をです。あなたのために主が血を流してくださったことを覚え、感謝を持ってこれを受け、信仰を持って心の内にキリストを味わうべきであります。感謝の祈りを捧げます。慈愛の神よ、あなたは限りなき憐れみをもって我らを招き、主の晩餐に預からせてくださいました。深く感謝いたします。祝福を求めていらっしゃった方々に、あなたの祝福が豊かにありますように。あなたはこの式を通し、御子イエス・キリストの贖いの恵みを我らのうちに確かめさせ、我らの罪が今許されてあること、汚れが清められ、永遠の命が与えられ、御国の世継ぎとされるその望みを固くしてくださいました。今、聖霊の助けによる感謝を持って、この体を生きた聖なる供え物として御前に捧げます。私たち、主の御体の枝である自覚がいよいよ深くなり、ますます励んで主に仕えることができますように。また、キリストの復活の力を知り、その苦しみにも預かる、折を得ても得なくても御言葉を述べ伝えることができますように。主よ、常にあなたの恵みと祝福を私たちのうちに満たしめ、終わりの日までその平安のうちを歩ませたまえ。救い主イエス・キリストの御名によって祈ります。アーメン。
アーメン。
では先ほど歌いました205番の3節4節歌いたいと思います。座ったもので結構ですよ。 総額のうちに恋愛の献金をします。献金は強制ありません。おのおの死に対する感謝、そして、心からの献身の思いを自由に支えましょう。よろしくお願いします。では保険のお祈りをお願いします。主の祈りを祈りましょう。では祈ります。主の祈り。天にいまします、我らの父よ、願わくは皆をあがめさせたまえ、御国を来たらせたまえ、御心の天になるごとく地にもなさせたまえ、我らの日曜の糧を今日も与えたまえ、我らに罪を犯す者を我らが許すごとく我らの罪をも許したまえ、我らを試みに合わせず悪より救い出したまえ、国と力と栄とは限りなく汝のものなればなり。アーメン。ではどうぞお立ちください。聖霊祝祷を持って礼拝を取りましょう。
Oh.
仰ぎ恋願くは我らの主イエス・キリストの御恵み、父なる神の御恩愛、聖霊の親しき御交わりが我ら一同と共に、またその一人一人と共に、今も後もまた世々限りなく豊かにありますように。アーメン。
アーメン。
どうぞお帰りください。ありがとうございました。では短く放送をお願いします。放送の間も、私たちの祈りを、そして、主に、ね、まっすぐに、求める祈りを捧げていただけたらと思います。また御言葉の、思い返す時となります。